スジャータの連絡が8時をお知らせします。
昨日ですけどね、
はいはい、
大井町に新しくできたですね、競馬バーがあるんですけども、
ほう、
競馬バーシャドーロールっていうお店ができたんですけどね、最近、
うん、
そこに行きました。以上。
なんだそれ。
いや、なんかね、T シャツプレゼントっていうのやってて、オーナーさんがツイッターで、
はいはい、
でそれに応募したら当たって、そう、 T シャツそれ着て行ったんですよ、お店に。はい、で上にはディープインパクトのパーカー着て、
はい、
すごいにわかっぽいでしょ。これ着たらにわかに思えられるんじゃねえかなと思いながら買ってますから、僕。あいつ散々ゲーム好きとか言っといてディープかよみたいなね。
その T シャツってのはどんな柄の T シャツの？
それはですね、いや、シンプルな感じで黒に、胸のところに、その、シャドーロール。シャドーロールと書いてあったかな？後ろに、背中に丸く大きく、その、シャドーロールって書いてあって、馬の絵が書いてあって、馬がシャドーロールしてるんですよ。
うん、
そういうイラスト付きで。まあ、普通にかっこいいですけどね。黒ベースで。はい。で、それいただいて、それ着ていきましたけどね。まあ、お店は、まあ、結構狭い感じで、パッと見だと気づかない場所にありました。なんか、いろんなとこ、サイドも全部お店なんですけど、なんか、お店とお店の間の、なんか壁って感じのところにドアがついてて、開けたら2階に直通になってて、で、2階がちょっと広くあって、みたいな感じで。いきなり階段登るみたいな感じで、ドアだけあって、
はい、はい、シャドーロールね、なるほどね。
まだ普通にオープンしてから1週間ぐらいしか経ってないんで。はい、
セブンイレブンの隣やね。
あ、そうです、そうです、セブンイレブンの隣です。はい、まあでも普通にその店長さん、お店出てたのが店長さんだったんですけど、すごいいい人で、なんかその人競馬歴半年ぐらいっつってましたよ。
あ、本当に。
はい、なんか人生に絶望しててテレビつけたら、コントレイルとアーモンドアイが頑張って走ってたから感動して競馬好きになったって言ってましたけど。
ああ、そうか、アーモンドアイもそうか、シャドーロールしてるんか。
そうですね、確かに。まあ、シャドーロールはあれですけどね、ツイッターの、なんか、お店の名前募集みたいので選ばれてたんですけどね。はい。そのオーナーさんのところに何個か案みたいなのが来て、どれにしようかな、みたいな感じで。そう、僕も送ったんですよ。お店の名前、うん。僕はスリープレスナイトってどうですかって言ったんですよ。要は、スリープレスだから、夜も楽しめるみたいな意味で。不採用でした。はい。まあでもなんか、アットホームな感じでよかったですけどね。僕以外にもお客さん来てましたし。
ブライトさんが思う、シャドーロールは、成田ブライアン以外で。
トゥザビクトリー。
あ、青色な。
あと、緑の時はなかったでしたっけ？
あ、緑の時あったかな。
府中牝馬、緑じゃなかったかな。あと、キングヘイローかな。あいつ、首がめっちゃ高かった。走ってる時。だからシャドーロールつけて頭を下げさせたかったのに、一向に下げないっていう。もう関係ねえっていう。全然補正できてないっていう。強制できてないっていう。あと祭りだごっことかですか。
ああ、祭りだごっこね。僕パッと思ってたアパパにやったけどな。
ああ、パパねか。あれ、アーモンドアイって旧社どこでしたっけ。
国枝。
アパパでも国枝。
あ、ほんまやな。
うん、祭りだも国枝。
そらからそんな感じやな。意味ないもんね。
うん、祭り座は、国枝です。全部国枝やないかい。
あと、バブルガムフェロー？
あ、バブルもつけてたんですか？
うん、つけてたよ。
なんか印象ないな。 だってなんか、朝日杯の時実況言ってましたもんね。塩原だったかな。
うん。
あの、シャダイと岡部と、シャドウ、サンデーとシャドウロールみたいな感じでこう、なんか最強の、なんかあれが揃いました、みたいな。
へぇー。
そうそうそう。
まあでもバプロダも広い、あれじゃない、あの、成田ブライアンね、やっぱり。
まあ成田ブライアンじゃないですか。
そうですよね。
一番有名なのは。
うん。
うん。まあ僕からの話は以上ですけどもね。
はい、ありがとうございました。
はい。なのでね、
うん。
いつかそこでオフ会もやりたいなと思って。
うん、
なんか3階が貸し切れるんですよ。
あ、そうなんや。
はい。そんなに、でも多分人数入れないと思うんですよね。多分10人も入れないぐらいだと思うんですけど。
まあでもそんなもんでいいんじゃないの？
入ってもギュウギュウみたいな。
うん。
多分だから8人ぐらいで集まって、
うん。
あの、上はその大きいテレビがあるんで、
うん。
それ見ながら、みたいな感じで。
はいはいはい。
はい。まあ僕は土日休めないんであれですけど、まあ、あ、でもなんか、来月ぐらいから、またなんか、ちょっと、土曜日だけだったら、うん、交換してもいいよ的な感じになりそうなんで。
ほうほうほうほう。
はい、あの、土曜日も休める日がいつか来るかも。
うん。
って感じで。はい。なので、まあまあ、休めるようになったら行きたいなと思ってるブライトでした。
はーい。
はーい。じゃあ、タメさん司会ですよね。あ、そうだ、お便りだ。
はい。
あれじゃあ、あの、送ってるにもかかわらず、読まないで連続投稿記録を途絶えさせるという、史上最悪の、あの、MC がここにいます。あんだけ毎週送れって言っといて、で、読まねえってどういうことだよな。ひどすぎるだろ。ラジオネームピロリズムさんですね。
はいはいはい。
ブラジさん、タメさん、ミオさん、こんばんは。
ん
ミオさんを入れることで出演してくれるんじゃないかなと思いかけました問題ってことでね。前回の放送で圧倒的な一番人気で惨敗した馬の話がありましたが、私的に思いついたのは、2007年の有馬記念の名将サムソンですね。圧倒的ではありませんでしたが一番人気でした。
そうな、うん。
これね、この話ね、あの、大、カットしたんですけど、言ってたんですよね。あの、僕と高谷さん
に、ああ、そうね、そうね。
言ってたんですけど、放送は載ってません。はい。うん
ちょっとそ
う、長くなっちゃったんで、切っちゃったんですけど。はい、この話してたんですよね。ファン投票ではウォッカがいましたから、2位でしたけど、実質、秋手1番人気1着、ジャパンカップ1番人気3着の流れから3着以内は硬いかなと考えていました。私は当時バリバリのエムラーでしたので、自身の本命は祭りだごっこ。対抗は名将サムソンでした。周りの競馬好きからは祭りだごっこが来るって言ったらかなり馬鹿にされて、1年の総決算の有馬記念でこんな馬が来るわけないやんみたいに言われて、中山非婚館だから買うんだよって一生懸命説明してました。普段3連単なんて買わないのですが、祭りだごっこに自信があったので、祭りだごっこと名将サムソンの二刀軸マルチで相手にダイワスカーレとダイワメジャー、ドリパス、ロックドゥーカンプの4頭をつけて24.400円、9600円で勝負しました。仕事の休憩中にラジオで競馬実況を聞いていて、祭りだごっこが勝ったのは嬉しかったのですが、名将サムソンがいません。周りのみんなから、祭りだごっこ入って馬券外すかって非難豪々だったのが一番悔しかったです。2回馬鹿にされるっていうね。まず祭りだごっこ来れよって言って馬鹿にされ、で、来たら来たで、おい、何サムソンも入れて外してんだよみたいな感じで2回馬鹿にされるっていうね。かわいそうに。今から思えば、一等軸マルチ60点で880万馬券、あの時の衝撃が一番記憶に残ってます。タクヤさん、このレース取ったと放送で言われてましたが、名将サムソンは買ってはいけない馬だったのでしょうか、ただ単純に買い方がクソだっただけなんでしょうか、私の競馬ライフにずんと影を残したレースでした。当時の思い出も、当時の思い出もあれば教えてくださいってことでね。
はい。
PS、ブライトさんにゴルフを始めていただきたいので、私のお風呂のアイアンセットとバッグを送ろうかなと思ってる。フィロリズムなので、湘南ファンドラーってことでね。なるほど。
そうだね。僕もね、あったらな、あの、送って、僕も全部してだったのよね、あの、お風呂のやつを。
あ、そうなんですね。
うん、僕も持ってないけどな、2セット。
あの、僕のちょっと近くにね、打ちっぱなしめっちゃ近くにあるんですよ。
あ、ほんと？
歩いて5分ぐらい。
ほうほうほうほう。
そう。いつもそこ通ってて、なんか、あるなーって思って見てるだけなんですけど。はい。あるなーぐらいなんですけどね。はい。
うん。
これ、サムソン別に買っちゃダメっていうわけではないですよね。
そうですね。はい。ただ僕も、多分評価すごい低かったと思う。
なんで？
アキさん攻めたし。
でも、普通4センチ切りません？京都大商店とか使ってたらわかりますけど。
僕本命祭りで対抗が、 ロックドカンベだかな。
ああ、あれでしょ、うん、有馬記念だから記念で有馬記念だっていうふうに、新聞の見出しを踊ったでおなじみのロックドカンベ。
あれ記念やんだっけ。
そう、記念ですよ。
ああ。
いや、だってベッチャが言ってたもん。有馬記念だから記念だろって言ってましたもん。当時、エブラじゃないから。ベッチャは、すごい外し方してるからね。祭り高峰の単勝を先に買おうとしたんですよ。うん、確かに。
うん。
1万だか10万だか5万だか忘れましたけど、なんかや、
うん、
ドカンと行こうと思ってたらしいんですよ。1万だったかな。だけど、うん、なんか馬体が減ってたか増えてたか忘れたけど、なんか極端だったらしくて。
ああ、そう、プラス12やな。
そう。で、あーと思って、単はないかもと思っちゃって、ロックドゥーカンブタのワイドに1万行ったんですよ、確か。で、1、4着っていう
。最悪のパターン。
最悪。だから俺言ったら、5000、5000にすりゃよかったじゃん、つって。単勝5000円、ワイド5000円で言ったら、柔軟で前の時に言ってくださいよって言われたからね、はい。今言ってもっていうね、話ですね。そう、なんか当時そう、なんか別に1点じゃなきゃいけない理由もないんでしょうけど、なんか1点にこだわっちゃったって言ってましたね、なんか。
僕も単勝と生まれにとったんで、でも生まれはね、まあ、そう流してたからだっただけで、実はダイヤスカーレットはあんま評価してなかったのね。
はいはい。
まあ、台湾見てもあまり評価してなかったけども。
俺、まあ、
サムソンも、はい、うん、そんなに、まあ、レゴラスは引っかかってた。
ああ、レゴラスね。まあ、なんでも、この放送でも言ったかもしれないですけど、当時、その、うん、あれですよ、競馬の予備校あるじゃないですか、M の。
うん。うん、
あれのオフ会があって、
うん。
レゴラスの副賞に50万いってる人を横で見てたって、うん、やべえっつって。レゴラスに50万と思って。
それはちょっとやりすぎやな。
僕はまあインティライミとか買って普通に死んでましたけども。はい。まあでも本命サムソンとかにしちゃってたのかな。なんか忘れたけど。
うん。
祭りだごっこも買ってなかったんだよな。今覚えば買えるんだけどな。もう一回やりてえな、あれ。はい。そんなもんですか。
はい。
はい。というわけでね、次のメールいきますよ。
はい。
ラジオネームエアデールさんです。ブライトさん、タクヤさん、おはこんばんちは。お久しぶりのエアデールです。
はいはい。
今週は、競馬界の秋冬東京ガールズコレクションこと、府中牝馬ステークスですね。私の本命は、もちろん、どうしてビーチサンバちゃん出てないの？もうピエン通り越してパオーンのエアデールです。あ、せっかくだから、広瀬姉妹のやつ私も送ります。広瀬すずがマンハッタンカフェで、広瀬アリスちゃんがエアスマップかな判定お願いしますってことでね。
そんなさ、ないっちゅうね、だから。
PS、少年時代くんも頑張れーってことでね。少年時代ってもいいのか、はい、俺知らないな。あ、マンカフェとエアスマップって兄弟だったんだ。
ね
え。あー。エアスマップってデンヒルっすよね。
そう、そうそうそうそう。
ねえ、なんかすげえ L っぽいまとまりだなと思ってたけど。
うん、うん。
なんか L っぽかったな。藤沢っすもんね、だってあれ。
うん。
うん。そんな差はないらしいですよ。あと、あなた、一応女子大生馬女っていうポジションにもかかわらず、エアスマップを知っているって、結構やばいと思いますあんなマニアな馬。
確かに。確かに、
はい。はい、というわけでね。ビーチサンバちゃんいないんですけども、なぜかメールをくれたエアデールさんでしたね。はい。はい、ありがとう、消毒。消毒、いつもありがとうな。ありがとうね。
二度と送ってくるな。
いや、かわいそう。二度と送ってくるなとか言って。ひどすぎる。ひどすぎる。いや、もう2ヶ月に1回ぐらい送ってください。
はい。
はい、お願いします。
泊まり系競馬サロン M ラジー、
はい、どうもこんばんは、 M ラジーです。高谷です。
ライトです。
はい、ちょっとなんだっけ、コロナも落ち着いてきて、いろんなところに出ていけるようになりましたか？
そうですね、まあまあ気をつけながら飲みには行ったりしてますけど、
そうですね。
はい。
あの、飲みの画像も上がってましたんで。
そうですね。はい。
はい。まあまあ、そんな感じで、また頑張っていきましょうか。
はい。
はい。秋の G1 始まりますので、まあ始まってるけれども。
まあ確かに今週から本格的って感じですもんね。
そうですね。はい。じゃあ頑張っていきましょうか。
おい。
はい、この番組は今井正弘が発見した競走馬の法則である M の法則をもとにブライトンの拓也の3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。第1回旅立つラフィンからもう何年経ちますか？
あれ97だから、あ、6か。
25年
?96 だから、そうですね、もう。
すごいね。
そうですね、今年第25ですから。
はい、じゃあ頑張っていきましょう。
まとまり系競馬ソロン、エムラジ。この番組は、エムラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。はい、というわけでね、今週の予想レースはですね、第何回かわかんないけど、25回かな、
はい、25回
秋華賞でございます。はい、ですね、最初に言っておかなきゃいけないことがあるんですけども、僕がですね、ちょっと、録音をミスってしまいまして、本当は高谷さんいたんですけども、まあ、高谷さんちょっとこの後用事があるということで、はい、ちょっと、僕とバリアッションさんの二人で、やることになってしまいました。申し訳ございません。いや、ごめんね、バリちゃんも2回目。
いえいえ、大丈夫です。
はい。いや、1時間半ぐらい多分喋ったと思うんですけど、全部って、まあ、ちょっとは残ってるんですけど、まあ、ほぼなくなるっていう形で、はい。なので、すいません。というわけで、竹谷さんがいないんですけど、まあ、竹谷さんの印は預かってるんで、それをちょこちょこ会話の中に入れつつね、はい、はい、やっていきたいと思います。はい、すみません。竹谷さんを楽しみにしてた方、すみません。はい。じゃあ、現時点でのオッズ。はい、もうオッズ普通に出てますんで、はい、金曜夜段階ですかね。まあ、もう土曜日ですけど。はい、一番人気。デアリングタクト 1.5 2番人気、リアアメリア 7.2 3番人気ウィンマリリン 13.5 4番人気ウィンマイティ16、以下ですね、マルターズジディオーサ 17.3 マジックキャッスル 18.4 ミヤマザクラ 24.7 クラバッシュドール 27.2 と続いていきます。じゃあ、互いの本命を。いいっすか？
はい。はい。
はい、じゃあ本命で、せーの、ドン。はい、出ましたね。ブライト本命、ミヤマザクラ。バリアッションさん本命、ソフトフルートとなっております。
はい。
じゃあ、ミヤマザクラの方が人気してるんで、僕が言いましょうかね。はい。
はい。
この馬はですね、まあ、ディープインパクト3区なんですけど、まあ、ポポカテベテルと、噛んでましたけど、ポポカテベトルと、マウントロブソンの、まあ、全枚かな、はい。になって、はい、まあ、ポポカテベトルとマウントロブソンは、まあ、ディープにしては、あまり上がり勝負とかが得意じゃなくて、まあ、体力があって、道割れとかも走れて、みたいなタイプなんで、まあ、ミヤマザクラもそういうタイプには後々はなっていくかと思うんですけども、ただこの馬の場合はクイーンカップ勝って、まあ、マイル以下で重賞勝ってたんで、まあ、スピードの証明はある。っていうことで。で、桜花賞も、まあ、385っていう V ライン、道あるの中頑張ってたし、まあ、逆にその反動が出ちゃって、オークスでは、まあ、4番人気に支持されて人気して、まあ、7着に負けちゃったんですけど、でもそれでも、まあ、位置取りも中途半端だった割には、0秒5だし、そこまで負けてなかったんで、まあ、休み明けで、その疲労とか全部抜いた状態で、一君代わり。で、人気落ちなんで、まあ、着付けみたいなイメージなんですけど、まあ、さっきも、言ったっすけど、ローズステークスのビーチサンバみたいな感じで、ビーチサンバ、あの時は2番手から逃げてたっけ？前行ってたよね、あの時ね。 あんな感じで前哨戦はあんな感じで残るみたいなイメージで、はい、宮間桜も、まあ、今回前哨戦ではないですけど、まあ、前哨戦みたいな感じで本気で福永さんやってくれれば、そういうところでは強い騎手なんで、はい。なので、前行ってもらいたい。クイーンカップみたいな感じで行っていただければいいんじゃないかなっていう感じですね。はい、はい、バリちゃんは、
決死ですね。
はい。
これ、まあ、さっきもブライトさん言ったんですけど、ポポカペとかの下なんで、ちょっと熱されるのに時間かかるかなと思って、休み明けはちょっと合わないと自分は思ったので、
うん、
決死。
だからなんか、あれだよね、だ純粋ディープの量とかまとまり感はないから、うん、そこに比べたらやっぱりちょっと叩き型な感じはするよね。
うん。
うん。あんまり、量ってよりかは体力って決闘だからね。どっちかっていうと。
はいはい。
うん。じゃあ、ソフトフルート。本命の。
ああ、そう、ソフトフルート。
はい。
ソフトフルート。はい。僕、本命ソフトフルートなんですけど。
うん。
これ、前走、もう、まあ、条件戦、勝って、0.7 圧勝できてるんですけど。
うん。
前走、インついて、勝ったんですけど。はい、まあ、これは、まあ、インをついたっていうか、インが空いてたって感じ
だね。そうだね。道が一等分空いてたもんね。
そうそう。あれなんですけど、価値はあんまりないと思ってるんですけど、3走前の矢車賞。
うん。
これも、赤い糸っていう馬に、外から刺されそうになったのを、内から差し返して、
はい。
勝ってるんですね。
はい。
で、この内容が本当に良くて、
はい。
で、それに惚れ込んで、オークスを買おうかなと思ってた馬だったんですけど、
うんうん、
オークス登録なかったんです。登録なかったのか、除外されたのか、
はい、
ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、とにかく出てなくて、
うん、
で、何してんのかなと思ったら、ポンと出てきたんで、ここに。
はいはいはい。
まあもうこれは迷わず、本命にして、
うんうん、
ちょっと、あのイン好きと、鮮度と、
はい、
にかけてみようかなと。
うん。そう、ね、
条件戦上がり。
うん。
重賞使ってないのは唯一これだけなので、
確かに
鮮度面でかなり
異端性もね、
優位に立てるんです。はい。
うん。
だディープインパクトといえば鮮度なので。
そうですな。
ここにかけてみようかと、今回は。はい。って感じです。
はい。自分は5番手。にしたんですけど、まあ、さっきとちょっと印変えたけど、はい、まあ、矢車賞をね、見たんだよね。確かに最後、グッて出てきててよかったし、はい、もう完全に刺されてる感じだったのに、もう一回内から出て、しかも鼻差か首差かやったらまだわかんのに、半馬身ぐらい出たから、
うん、
すごいなと思って。だからそういう馬群とかも苦にしないっていうタイプだと走りから思うし、まあ、もちろんディープの鮮度もあって、一番人気一着で2勝クラスだから、全然問題ないんだけど、気になったのが2つあって、そう、スピードの証明がないのがちょっと嫌かなと思って、前走がまず位置取れてなかった。スローだったけど。で、あとは、矢車賞でもやっぱりちょっとずぶい感じも出てたし、あとはまあ1008以下で連帯力がなくて、2走前が24だったんで、やっぱちょっと重たい感じのレースに出ちゃってるから、うん、なのでその辺でちょっとそのスピード対応できるかなっていう不安があったんで、っていうので、まあ5番手まで下げたという感じです。ただやっぱり、そう、母父がキングマンボで、これが多分重たい原因かなと思って、まあ2走前の町田特別とかも、距離延長の、まあ道あるだけど、まあ、4番人気3着だから、まあ、人気より走ってきてて、結構やっぱり道中でも諦めずに最後まで来てたんで、まあ、これ、キングマンボだからできてんのかな、みたいな感じでちょっと思っちゃったから、やっぱちょっと重たい側に入ってると、逆にその体力とかスタミナみたいな部分が逆にちょっと邪魔になっちゃうんじゃないかなと思って、まあ、5番手にしたって感じです。はい。
あ、
そう。はい、拓也さんもこれすごい評価してて、
一番下？
あ、でも下か、6番手か。これもだから、さっき、そう、
スピード。
そう、最近拓也さん、ほら、マイルとか、1008とかで、スピードの証明あった馬を買うっていう、あとは、短距離だったら1000メートルの、入れた馬とかを、今、スピードの、活性を入れてる馬がすごい好きで、買ってるって言ってたから、まあ、それにちょっと相反するから、やっぱり、どうしても。だからその点でやっぱ評価下げて6番手だけど、まあ、矢車賞の内容良かったとは言ってたよね。
うん。
うん。
赤い糸自体いい馬なんで、それで競り勝ったっ
ていう。赤い糸もだってローズで6着 ?7 着結構来てたから、で、しかも、ほぼ最高峰みたいな。俺もギリギリ抑えた、うん、最後、赤い糸。じゃあ、対抗以下いきます？
これ、拓也さんの本命とかどうするんですか？
あ、そうか。拓也さんの本命は、
ムジカ。
そう、ムジカですね。そう。で、エピファネイアは、そう、すごい S を持ってて、うん、っていう話をされてて、拓也さんは多分 L 主導で、今 S が強く出てる。で、俺は、まあ、その時その時でしか見てないから、うん、まあ、普通に S っぽい馬だなと思ってんだけど、
うん。
そう、まあ、だからすごいいい S 持ってて、まあ、条件戦のレースもすごい良かったって前言ってたし、で、前走もね、間抜けてきてたしって話もしてて、だから上羽があるって話よ。まだまだ、こっから羽がある。
ブロックじゃないと。
うん。と思う。タガノエトワールみたいな感じで、タガノエトワールも、あれ、ね、ローズが10何番人気とかあったけど、もう一回来たからね。4番人気3着とかで。
スカイディグニティか。
スカイディグニティ人気落ちてたけど。
スカイディグニティ。
菊花賞。
本番も人気、本番人気あったんでしたっけ？
スカイディグニティ？
なかったんだ。はい。
スカイディグニティは多分7ぐらいだったと思う。
あ、そんな人気なかったんだ。
そう。だって、セントライトが11とかでしょ。多分11とか
10。あの、
うん。
着方すごかったっすよね。
うん。あれこそグイグイ感。
あれをほう、ふつとさせる。
そうそうそう。これはほんとグイグイ感あるから、ムジカは。どうする？ムジカの印、言っとく？まあ俺4番手で。
僕は、最後、あ？ 5 番、6番手かな。
はい。
最後ですね。
そう、バリちゃんに、その2走前の条件戦のレースを見てほしい。
あ、見ましたよ、見ました。
そう、そうでしょ。
なんか、あんまり集中してないから
。そう、全然、あれでしょ？マイネルフラップみたいだったでしょ？新山記念の。グーってきて、
マイネルフラップの方が。
差し切んのかなと思ったら、止まるっていう。
前走の最後良かったですね。
ああ、ローズのね。
もうゴール寸前。
うん。
もう一回伸びてたんで。
じゃあ、対抗以下、行きましょう。
はい。
そう、拓也さん、考察出してるから、見解知りたい方はそちらをぜひ読んでください。じゃあ、対抗以下、OK。
はい。
はい。じゃあ、対抗以下です。せーの、ドン。はい。ブライト対抗、デアリングタクト。黒三角、ウィンマイティ。白三角3頭いて、ムジカ、ソフトフルート、クラバシドール。で、迷ってるのが2頭で、サンクテュエールとオーマイダーリンです。バリエーションさん対抗、サンクテュエール。黒三角、ウィンマイティ。白三角3頭いて、クラバシドール、デアリングタクト、ムジカ。で、バツにマジックキャッスルと。ていうか、これってもう、ほぼ同じじゃない？
はい。
並んでる馬が。結構、オーマイダーリンとミヤマザクラとマジックキャッスルぐらいか。
マジック。
そうだよね、被ってないのね。
はい。
俺だってバリちゃんのさ、はい、だって白三角まで全部打ってるからね。まあ、迷うとかも入れたら。はい、ほぼ被りということで。うん、はい。
そうです。
じゃあ、まあ対抗デアリングタクトに俺変えたんで、さっき黒さんだったんですけど、対抗に格上げしました、はい。やっぱ強いってことで。はい。なんで、外枠も入ったし、もう割とね、資格が少なくなっちゃったんでね、って。ただまあ、アーモンドアイとかと比べると、アーモンドアイはもうほんと得るスピードみたいな馬だけど、まあデアリングタクトはもうまだ闘争心みたいなこう、ガツガツ感みたいなすごいあるから、まあ、SL だとは思ってんだけど、でも、まあ、なんかやっぱりね、走り見てても、なんて言うんだろうな、その、連チャンってよりかはもう能力高すぎてって感じの走りなんだよね。だから、その、なんて言うのかな、新馬から111で連チャンって馬ってあんまいないと思うんだよ、俺。なんて言うのかな、
うん、
外国サンバとかの米国産の外国サンバでもう超早熟でとかってなったらまた話変わってくるけど、そういうんじゃなくて、もう、はいはい、能力が高すぎて、1にしてるってだけだと思うんだよね、これ多分。S 主導とは言ったんだけど、レンチャンっぽい感じじゃないんだよね、走りが。なんつうのかな、難しいんだけど。まあ、あとレンチャンっていうのはやっぱり今までなんか何にも だったのに、なんかの、なんかをきっかけにして、ガガガガガってくる感じがレンチャンだから、なんか、やっぱり、単純に強いっていうだけでいいと思うんだよね。まあもうその、SL か LS かとかっていうのはまあどっちでもいいんだけど、まあだからその S と L が多分同じぐらいあるから、うん、こんだけ S っぽい走りしも見せてるのに、レンチャンに感じさせない馬って、あんまりいないと思うんだよね、なんか。だからその後ろにリョウとか L とかも莫大にあって、だからスケール感みたいなのもすごいあるから、その辺があるから、なんかレンチャンに感じないんだよね。こんだけ S っぽい勢いみたいな、こうグイグイ感みたいなグっていうのもあるのに、でも、角とか量みたいなのがすごい、ま、あるようにも見えるから、レンチャンに見えないんだよね。
うん。
そう。それがすごいとこだなと思って。まあだから強いってことです。単純に。はい。バリーちゃんは、5番手かな？デアリング。
はい。
はい。どうでしょう？
そうっすね。5番手ですけど、まあ普通に、乗ったら普通に勝ちますよ。っていうぐらい、抜けてる、
うん。うん。
まあ、特に、桜花賞とかはまあ引けましたもんね。
うん。
あの、もう前しかいない、てか前しか残れないみたいな展開を一頭だけ刺してくるとか、まあちょっとこの世代戦っていうかこのメンバーではちょっと2枚3枚能力が抜けてるのは分かってるんですけど、
うん、
まあこれに勝たれたらしょうがないっていうのが前提の予想なんで、
はいはいはい、
まあそれ以上言うことはないか、うん、まあ強いし、
まあ一応なんか一トンズあったみたいだしね、もともとローズ行くとかって話だったのに。
まあローズ。でもまあ、ね、その分いいっすよね。
うん、そう。高谷さんも、なんか今年ローズが阪神18から従業2000になってるから、まあ根幹根幹になるから、昔からあのほら、根幹っていうか、同距離のさ、根幹のさ、重賞勝っちゃうとダメっていうのが昔からあるから、はいはい、あの弥生賞よりはスプリングみたいな。弥生賞勝っちゃうとストレス大きいっていう。
青葉。
そうそう、青葉ダービーもそうだし。ああいうのあるから。そう、ローズも、18になってからは割と直結するようになったんだけど、2000時代、その前の阪神2000時代は、まあ負けてたんだよね、本番で。
はい。
そうそう。反動残っちゃうから、
やっぱり。それを、スキップできた運があるみたいなこと
言ってた。そうそうそう、高谷さんが言ってた。そう。あと、桜花賞とチューリップ賞も、今もう外回りになったから、あれだけど、うん、まあ、でもそれでも、勝ち馬って結構来てないんだよね、桜花賞。チューリップ、そう、もう本当にブエーナとかああいう風にもう楽勝みたいな一番人気一着で楽勝とかっていうのだったら別だけど、そうじゃなかったら結構負けてるんだよね、うん、さ2番人気以下で勝っちゃうと多分きついと思う、チューリップ賞とか。それはまあ弥生賞も全部そうだけど、だから根幹根幹で よくないんだよね、
その同距離ストレスと激走のストレス抱えてくるみたいなこと。
そうそうそうそう、
ストレスがかかりすぎるってことか。
そう、特にあのオープンだといいんだけど、G2 とか格が上がっちゃうとダメなんだよね。あの、若葉ステークスが2000メートルの中山であった時はよく来てたのよ。オープンの時は。オープンだとそんなにストレス疲労が残んないからいいステップになっちゃうっていう。だから弥生の方を使ったのが負けて、若葉とかが、で、1、あの2とか3とかがそのまま、で、若葉だから相手弱いから舐められてもう一回人気捨て CK とかがむしろ混戦で来るみたいな、とか。
はいは
い、若葉組は、そう、阪神に変わってからまたちょっと傾向変わっちゃったけど、昔中山でやってて、中山オープンでやってたんだけど。
弥生も中、あれもやってたってこと
です。そうそう、同じ距離なのに、若葉が中山で昔やってて、多分、若葉ぐらいよこせよってなったんだよね、多分関西側が。まあ、全部前哨戦が、そう、毎日杯しかないから。で、しかも毎日杯も別に、あれを持ってるわけじゃないからさ。
毎日杯権利、
そう、権利があるわけじゃない。2着、3着までとかないから。
うん。
若葉ステークスは2着以内まで皐月賞出てたから。そう、だからまあそういう運があるって話は高谷さんしてたけどね。じゃあ、黒さんのウィンマイティ行きましょう。互いに黒さん。
サンクトゥエルはいいですか？
あ、そうかそうか、ごめん。じゃあ、対抗サンクティエールを、バリちゃんどうぞ。
はい。これ、まあ、さっきまで本命だったんですけど。まあ、入れ替えたんですけど。これは、新山、まあ、一応マイル重賞勝ち馬。
うん。
で、新山記念、内からくるっと回って勝ったんですけど。
はい。
だから、つか、器用さ。
うん。
はこの馬あって。で、今、桜花賞とオークス、その後、まあ負けちゃったんですけど、桜花賞はそれでも、475で最後6着だったんですけど。
うん、来てたよね。
0.8 差なら、うん、結構頑張ったかなと。で、オークスはまあ、ちょっとめちゃくちゃ負けたんですけど、それでもまあ距離のことを考える。距離と桜花賞の疲労、
うん、あと大外だ
ったし、ね、のことを考えると。そうそう。出遅れたし、いろいろ考えたらまあ目をつぶってもいいかなと、
うん、
で今回休み明けでデアリング以外だと唯一あ、じゃあ宮、あ、結構いますね。
いや、今回オークスからリース多いよ。3頭か4頭いるでしょ。
じゃあ一旦それはなしで、
はい、4頭です、はい、
まあ疲労ストレスなくて、
うん、
フラットな状態なら一番、なんつうか、そのフラットな状態が合うのはこれかなと。
そうだね。オークス組の中で、一番、そう、
うん、
なんていうの、ディープまとまりで、量っぽいっていうのがこれだから。
そうそう。まあ、休み明け合うし、
うん、
ルメール取れたし、
うん、
そして何より人気落ちも拾えるんで、
生涯初ぐらい
で。買うなら最後ここみたいな。
うん。
だから、器用さを生かして、くるっと、来てくれと。
はい。
対抗にしました。
俺も迷うに入れてんですけど、1、2、3、4、5、6、7番手かな。そうだね。これもだから、初の人気落ちみたいな感じなんで、で、まあ、桜花賞もオークスも、範囲がある、ちゃんとしっかりしてるから、で、休み明けで量っぽいタイプで、まとまってるから、まあいいかな。ただまあ勝ち切る感じのイメージ湧かないし、まあ一応重賞はずっと使ってきてるディープにはなっちゃってるんで、まあその点で、っていうとこで。あとまあちょっと2000も長いかなっていうのもあるから、
うん、
まあ多分将来的には、まあ1006とかがいいんじゃないかなと思うんだけど。
中華賞って、フィリーズレビュー勝ち馬とか結構来ますよ。
あ、そうだそうだ。だから S 差が要求されるからね、それは。でも、
そう、このな、これでフィリーズレビューやったらサンクトゥエール結構いいっしょ。
でも S 感はないよね、この馬。
あー、でもこのメンバーの中だったら、
あ、 S ある方になるのかな。
専用だった
。確かにこのメンバーだったら、だからウィン・マリリンとかなんじゃないかな。今なんか長いとこやってるけど、多分血統的にスクリーンヒーロー
サイチペガサス。
阪
神
専用いけんのかな。阪神っぽいよね、血統は。
だディープとより古い、古いっていうか新しいか、新しい種馬って、
うん、
オルフェとかゴルチとか、
うん、
絆とかってやっぱ専用のイメージあんまないです
ね。ないね。
エピアネイアもそうだもん。だからそのスピードを要求された時に、一番なんですか、あ、マッチしそう。
うん。
でもまあ他のディープも結構いるか。マジックキャッスルとかも。
まあマジックキャッスル一応ファンタジー2とかもあるしね。
だこの馬千里デビューですもんね。そうだ、これさっき言おうと思ったんだ。千里デビューで、だから、千里千六ぐらいの馬だと思って下ろしてるってことですよね。
そうだね。
だからちょっとなんかやっぱ2000の、外、目の枠っていうのがやっぱ気になったんだよな。
うん、
言い忘れてましたけど。
で、バッチ印ってことね。はい。次はどこ行く？ウィンマイティか。
マイティ、はい。
はい。これ、共に黒三角で。これもだからベタなんだよね。M の法則的にはもうこれが一番ベタで、まあ、C っぽい走りを見して、オークス来て、アップで来て、で、休み明けの、お外、まあ、17、8枠で17番引いて。
シオン。はい。
そう。で、2番人気6着で人気、13番人気だった馬が2番人気になってて、で、しかも集中状態の後の休み明けだから馬がボケてるってタイミング、う で出遅れて集中もできなくて外回されたのにもかかわらず0秒3歳6着だから結構頑張ってる、ある程度ポテンシャルも見せてる。
そこ最後来てましたもんね。
うん、でまあゴールドシップだからまあ C でいいと思うし、まあ過去1シーズンも、うん、まあラバリージェニオがいるんだけどあれがちょっと C っぽい馬だったけど、まあ本質は多分 LC ぐらいだと思うんだけど過去1シーズン自体は、
はい、
まあ中山ナイトなんですけど、まあステイゴールド過去1シーズンがね、まあ、中山ナイトはまあセカンドクラスの C まとまりみたいな CS みたいな感じの馬だったんだけど、まあでも C は C だと思うんで臨戦はすごいいいと思う。で内枠代わりでタトスの内枠でアップ戦でっていうとこなんで、
うん、位置取りショックも残って
る、そう前に行く位置取りかけれるから、まあ、ほぼほぼ完璧なんだけど、まあ、4番人気っていうのかなっていうのでそ黒さんまで落としたっていう感じで、やっぱり人気薄でこそだから CK は、
まあそうですね、
混戦向きの馬っていうのは
だ、まあもうちょっと隠れられると思ってたんですけどね、
まあ
ちょっと無理でしたね。
レイパパさんが回避しちゃったから、回避っていうか除外か、
そうあの抽選が、
うん、
僕としてはウィンマイティは、
うん、
このオークスで本命だったんですよ、
はいはいはい、
確か、
はい、
で、まあ、その時の本命の理由が、
うん、
忘れなぐさとその前のデイジー賞、
うん、
忘れなぐさもイン付きだったんですけど、デイジー賞もまあ同じようにこの4コーナーから直線にかけてのくるっと回ってきてシュッと出てくる感じ、
はいはい、
これこの時に絶対秋華賞買おうと思ってたんで、
はいはい、
まあ人気ですけどもうその時の感覚を信じて、
はい、
なんだっけ、黒さん3番
くるくるくる感だっけ、なんだっけ、
くるくるっと感、
くるっと感、
くるっと、スッ、シュッと出てくる感じ。
はいはいはい、はい。
このくるっと感は伝わらないですけど。見れば、なんとなくわかる。
うん、わかるわかる。まあだから本当はね、6番人気くらいがいいんだけどね。だからマルターズとか、マルターズとかがさ、もうちょっとさ、人気。
っていうか、そうですよね。マルターズディオサってなんで毎回こんな人気ないんですか？
確かにね。なんかいつも人気ないよね。なんかこう。だってさ、チューリップ賞さ、勝ってんのに5だもんね、桜花賞。
うん。
で、オークス12じゃん。
シオン勝ってん。3番人気でいいっしょ。
確かにね。
何なんだろう。
だから、血統が地味なのかな。
でも、絆は絆ですから。
名前が地味なんじゃない？
マルターズだからか。
そうそうそうそう。マルターズで強い馬いないじゃん。
マルターズ？
アポジー。マルターズヒートとかね、昔いたんだけど。
あ、昔からある感銘。
そう、マルターズ、マルターズ、あと何いたかな、いたんだよ、もう一頭ぐらい、マルターズヒートと。
そういう理由か。
そう、あとなんか。
馬名って重要なんだ。
重要だと思う、だいぶ重要だと思う。あとほら、美穂の馬が全然来てないとかあったじゃん。
ああ、やっぱ関東の方が、軽視されやすいんですか。
うん、あの、こういう、やっぱり、秋華賞って。なんか、やたら言われてたよ。アーモンドアイしか勝ってないじゃん。確か。
え、マジで？
うん。関東が。ここ何年か忘れたけど。あ、でも、あれか、アパパネいるか。
でもあれ、アパパネも、あれも、国枝か。
うん。だからどっちも国枝なんで。それ以外はダメだったかな、確か。らしいですよ、関東馬。
じゃ、関東馬もう全部消しだ。
でも、ホエールキャプチャーとか来てるでしょ。
あ、ホエールキャプチャーか。ウィンマイティ、タクヤさんなんて言ってました
ウィンマイティは、タクヤさんキリって言ってて、で、あ、そう。じゃあ、俺がなんで本命できなかったかっていうと、まあ、4番人気っていうのと、その前走がマイナス体重だったのがちょっと嫌だなっていう話をしたんですけど、
はいはい。
で、タクヤさんは、やっぱり、うん、4番人気もそうだし、その、デアリングが、あの、100点の競馬じゃなかったのに、で、ウィンの2と、マリリンとマイティは100点の競馬をしたと。だけど、うん、50点ぐらいの競馬しかできなかったデアリングで刺されてるから、あれより上ねえだろ、みたいな。
そうそう。
っていう話をしてて。
勝ちに行かなきゃいけない。
そうそうそうそう。今までは、そのクラバッシュとか、まあ、マルターズとか、 まあ、リアとかもそうだけど、うん、その人、その馬たちが、あの、要はデアリングを倒す組みたいな感じで、ミヤマザクラとか、っていうのがいたから、まあ、プレッシャーを受けてたけど、とか、自分で勝ちに行かなきゃっていうのでやってたけど、今回、ウィンの2頭が、その立場に今なってるから、
うん。
あの、立場が逆転してるから、その立場になって同じことできるかって言ったらできないんじゃないかっていう話をしてましたね。その通り。はい。ただ M 的には買わざるを得ない。
そうっすよね。
そう、竹さん、キリなん、ウィンマイティは。
あとは？
あとはもういいんじゃないですかね。
ね、もう言ったしね。まあ、マジックキャッスルの話ちょっとするって言ってたけど。
マジックキャッスル。ああ、マジックキャッスル。
うん。
これ一番拓也さんが重い。
そうそう、黒さんだって。
黒さん？
そう。多分、単純に強いと思ってて、この馬のこと。で、拓也さんもまあ毎回力を出すから、うん、あの、しかも、一回も騎手によって助けてもらったことはなくて、もう馬が騎手を助けてる馬だって言ってたじゃん。
確かに。
そう。あの、出遅ればっかでした。で、前走も、あの、中途半端な位置で、だったから、なんか、ちゃんと乗られたら、どこまで強くなるのかがまだ見えないから、買いたいみたいなこと言ってたけど、まあ、大野が一番やべえだろうっていう、う
ん。確かに。
そう。っていう話をしてて、そう。で、俺は、消したんだけど、消した理由が、馬体が全然増えてきてなくて、
うん、
そう、桜花賞もマイナス6、感覚かけたのにマイナス6だね。で、しかも、オークスも、普通だったらこれ馬体戻さなきゃダメでしょってタイミングまたマイナス2。で、シオンステークスも休みこんだけ開けたのに、プラマイ0でしょ、
うん、
うん。多分、440とか50ぐらいまで持ってこれたら、多分もっといい馬になると思うんだけど、今はだから本当になんか気だけで走ってるっていうか、体力とかがなくて、はいはい、もう、そこだけで持ってる感じの馬だから。でも、こんだけ何回も使っちゃって、やっぱりバランスっていうか、こう、リズム崩れちゃってるから、なんか例えば、桜花賞負けた時点で休ませるとか、なんか一個あれば、はい、もうちょっと、その、気がめいらないで、体重とか増えて、いい休息を取れたのかなとか思っちゃう馬だよね、なんか。うん。
うん。
うん、だ多分、量はそんなないんだと思う。ディープにしては。多分、なんかこう、量、その気の良さみたいな感じはあんまない感じはする、
はいはい
はい、だから俺 CS で撮ってんだけど、てかこのソーマジックもそういう馬だった。
ああ、シンボリック、
そう、クリスエスって基本 L とか S がちょっと出てる非 CK っぽいまとまりみたいな馬なんだけど、あの3区がね。でもソーマジックは C っぽかった、うん、CDS とか SC とかでいいぐらい、あの、いい走りしてた。
うん、
だってソーマジックだけだもん。姉もね、中山戦六から桜花賞来たもんって。そう。
姉もねか。
そう、姉もねの。
地獄の姉も
ね。姉もねから唯一三着来たのがこいつだ。まあ、古い桜花賞とかだと、あの、アローキャリーとかいるけどね。でもアローキャリーは、奔走してたからね、姉もね。14着とか、なんか13とか、負けてたけど、ね。そうそう。だからまあいい馬だったんだけどね、ソーマジックはね。
うん。
だからそれの感じがすごい出てる、馬。他、じゃあ人気馬言ってく？
はい。
はい。リアメディア。
リアメディア。
うん。
これは、まあ、ダノンアメリアです。
去年同様。
もう、ダノンファンタジーとか、
そうだね、
ダノン、
あ、
ボバの方でも。
あ、ダノンプレミアム、プレミアムとか？
そう、みたいな。
うん。
トライアル、休み明けのトライアルめっちゃ強くて、本番。
まあ、そういう馬でしょうね。中内田で川田だし。
そうだな、中内田急
じゃん。むしろなんでダノンじゃないんだ、この馬の名前がってぐらいだもんね。
そうそうそう。
まあ、シルクなんだけどね、これ。
はい、あ、これもシルクなのか。
そうそうそうそう。まあ、自分は、その、まあ、あんまりまず強いと思ってないっていうのと、まあ、前走はハマったんだけど、まあ、スローペース、ペースそんな速くなくて、まあ、2番で取れて、 まあ、ダウンで短縮なのに前行けて、ペースもそんな速くなかったから、すごい楽に感じて、まあ楽勝だったんだけど、まあ、桜花賞の10とか、まあ、道屋とか、まあ、いいとして、まあ、オークス4とか、この馬って今2番人気だから、まあ、デアリングを倒すっていう立場なのに、割には、こう、うん、成績にムラがあるじゃん。例えば、うんうんうん、そう、ジュベナイル3、桜花賞4、オークス2とか、オークス3とかだったら、2番手のポジションいてもいいと思うんだけど、その、ブエナに対するレッドディザイアみたいな感じでいてもいいと思うんだけど、の割にはちょっとさ、うん、安定感ないし、弱いでしょ、どう考えても。
はいはいはい。
だからそれで2になってるっていうのがやっぱ気に食わないし、で、まあ、
うん、
その、高谷さんも言ってたけど、そんなにめちゃくちゃ悪いわけではないし、その、めっちゃスローとかで2番手とか、まあスローで前にいたら、全然2とか3とか残ってもいい馬だと思うんだけど、でもまあそこにかけてもつまんないっていうか、うん、まあ多分これが、綺麗に回ってきて2とかだと多分ガチガチの決着になってると思うし、まあ、デアリングも外から
いますもん、ね、
うん、絶対いる と思うから、なるともうしょうがないから、まあ、じゃあデアリングかリアどっちか切って馬券を組み立てましょうとなった時に、デアはさ、もうだからこれはもう切ってもいいと思うけど、うん、なんていうのかな、その一頭の淡泊とかだったらいいけど、もう
別の枠、
そう、これはもう無理じゃない、この臨戦でやっぱり、う
ん、逆らえない、
そうそうそうそう、だから、ってなると、まあ、リアが標的になるってことなんだけど、やっぱり、どっちか落とすってなったら、やっぱリアってなっちゃうかな。
そうですね。
うん。
もう、僕は、やっぱ、僕の中で、前行っても、前回ほど楽な展開にはならないと思うんで、たとえスローでも、
うん、
マルターズとか、まあ、福永はどう乗るか分かんないですけど、うん、ある程度、前に行く馬、いるんで、
うん、
そのな圧の中で走り切れるタイプではないと思うんで、
はいはいはい、
だ2000内枠っていう時点でちょっとで2番人気なら落とした方がなんつうか賢いっていうか、う
ん、だから本当前走はなんか内枠なんだけど、ま、ノンプレッシャーだったもんね、なんか
周りにいる馬がちょっと弱すぎたんで、
確かに確かに、
だからあんな感じで回ってこれないでしょさすがにと思いますね。
俺よく言ってんだけど、あの逃げ馬の番手の馬が弱いと楽っていう、
はいはい、
そう、逃げがすごい楽っていう、ローズも周りが弱すぎ
て、ね、誰だよお前らみたいな
じゃあまあマルターズはじゃあ言いましょうか。マルターズは、まあ、あの、考察にも俺書いたんだけど、まあ、毎回毎回頑張っちゃうまで、まあ、絆にしては、うん、まあ、S とか C とかがあって、まあ、混戦でもいけますっていうタイプなんだけど、構想してる時全部間隔が空いてて、ジュベナイルも言うても2ヶ月ぐらい空いてて、で、チューリップ賞は休み明けで、はいはい、で、桜花賞とオークスも、まあ、自分なりにその、やっぱりね、格好つけるんだよね。オークスも、あんだけ体重マイナス6で減ってても、一回おっていうのはあったし、桜花賞も早めであのペースで3番手で行って、
うん、
チューリップ賞で根幹重賞勝ってる馬なのに、あの反動が絶対あるはずなのに頑張ってたから、うん、だからいい馬はいい馬なんだけど、そう、やっぱり一回の消耗が大きいから頑張っちゃって、だから反動がやっぱ出やすいっていうタイプだと思うんで、はい、で前走がやっぱり今まで減ってきた馬体を完全に戻して、あの、
うん、
いい状態になって、であの多頭数も全然苦にしないで綺麗に回ってきて勝ったんで、まあ今回は反動が出る番でしょう、うん、しかもシオンで5番人気1着ってもう、まあ、シオン自体がもうほとんど C のローテみたいな感じなんだけど、この辺で5番人気1着はまあさすがにローテ的にもちょっと変えないかなっていうのあるんで、はい、
うんうんうん、だこれこそ休み明けで来たらって感じです。
これだからシオン使わなきゃよかったのにね、
かなり面白い、そうそう、面白かった
かもしれない。シオン使わなかったら確かこれあるかもね。人気もそんなないだろうしね。オークス10からだったら。
うん。
うん。じゃあ、じゃあマリリン、ウィンマリリン、これ3番人気だったんで、どうでしょう。
はい。ウィンマリリンは僕は落としましたね。
うん。
で、これは、休み明けが合わないと思いますね。
うん。うん、
だ熱されて熱されてっていうタイプだと思うんで、
うん、
休み明けいきなりポンと走るっていう感じがなかったから、
うん、
3番人気なら、
うん、
まあ落とそうって感じですね。
はいはい。とだからまあ例えばスクリーンヒーローサイチペガサスで、まあ、決闘的に S か SC だと思うんですけど、うん、例えばこの馬が何系かよく分かってなかったとしても、このミモザ・フローラ・オークスっていう一連の流れがもう使って使って反動よりも勢いで持ってってるっていうのが、うんうん、これが S っぽいじゃん、臨戦が。
そうそうそう、そう、うん。
で、オークスもある程度前行って、高速レースでみたいな感じで S っぽかったし、まあ S か SC みたいな感じだったレースだったフローラもペースかなり速かったから。なんで、うん、この一連がまあ SC みたいな、まあ、S があって、レンチャンっぽい感じで来て、レンチャンとまあ集中力みたいなの来て、で、間隔5ヶ月空いて、ボケてるっていうタイミングなんで、
うん。
そう。で、モズカッチャンとこの臨戦が似てるって話をしてて、まあ、モズカッチャンの場合はローズステークスでガス抜きしてて、で、モズの場合は、あの、まあ C っぽかったから、あの C、さっきのウィンマイティじゃないけど、まあ、前哨戦は人気より軽く負けて、で本番人気落として、あの混戦で巻き返すっていう綺麗に決まってたんで、だ例えばウィンマリリンが、うん、なんかローズかシオンか分かんないけど、まあ、2番人気5着とか6着とかだったら、もしかしたらまあ買ってもいいかなっていうのはあったかもしれないけど、そうやっぱり S っぽい連チャンにこっちは見えたから、まあ間隔空けて、うん、だからボケちゃうんじゃないかな。まあ、決闘は S だからね、完全に。スクリーンヒーローに塞いでてるはずだから。
まあ、S だとしたら、1トンザあったんですよね。
あ、そうそうそうそう。1トンザもあったし。
だそれでちょっとリズムが変わっちゃうのも、嫌だな。S 系の馬って結構その、なんつうか、繊細ですよね。
うん。
ただ休み明け、どうこうっていうよりも、その1トンザあったってことの、なんつうか、影響がでかい気がする。例えばちょっと怪我したらもう全然ダメみたいな馬多いじゃないですか。
確かにね。その
だからやっぱ馬って繊細なんで、その一トン座の影響力はでかいと思いますね。
やっぱり S 系の特徴はやっぱりいい時と悪い時の差が激しいっていうのがあるんで、連チャン明けの不振期っていうのがあるから、うん、S は
不振期に。
だからまあ、例えば、これを、まあ強いから買いますっていう人全然いいんだけど、3番人気だったら、馬券的にだったら、この馬が何系か分かんないけど、血統がある程度 S だし、この臨戦だったら、連チャンから不振っていう風の方に張っちゃった方が、その、来る来ないはとりあえず置いといて、ギャンブルとしての考え方だったらそっちの方がいいんじゃないかなとは思うけどね。
うん。
いや、だからこれで強くて来ましたって言っても、別に3番人気だから、でまあ多分この馬が来るんだったら多分デアリングも多分いるだろうし、
うん、確かに。
そうだから、そうなるとやっぱりギャンブル的な考えで言ったら多分落とした方がいいと思う。
うん
うん、なんかほら長反博打だからさ、どっちに来るか分かんないから、これ別に来たら来たで別にいいと思うんだけど、全然来ないっていう可能性もある臨戦に見えるから、俺はやっぱり不審が怖いかくて、だったら、
うん、
どっちか分かんないんだったら、ダメな方にかけた方が、3番逃げだったらそっちの方がいいんじゃないのって話で。
うん。
うん。じゃあ、他は、そっか、オーマイダーリンとか言ってないのか。
あ、言っといた方がいいんじゃないですか。
そうだね。これはまあ、考察でも書いたんですけど、まあ、2走前条件戦使いつつで、ローズステークスで激走したっていうタイプで、うん、こういうタイプは、まあ、タガノエトワールとか、
うん、
キョウアジャンヌとかもそうなんだけど、その、そう、2走前条件戦からのっていう勢い系は、人気より凡走したタイプよりも、むしろ激走したタイプがそのまま S 的な勢いを持って本番に臨むっていう方が面白いんで、オーマイとか、そのさっきのムジカとかはそっち側の馬なんで、まあ臨戦的には変える。あとはまあ単純にこの馬の個体の問題で、はい、まあ活性がないからちょっと厳しいかなと思って、迷うっていう位置に置いたんだけど、高橋さんこれも評価してたもんね。 そう、タカさんと俺も思ったのは、一回弱いっていう風にスイートピーで思ったのに、もう一回普通に上がってきたっていうのがびっくりしたっていう、こう。
ああ。
そう。割と短期間の間に。で、普通にローズまで来ちゃってるから、もうちょっと小判になってからとかだったらわかるけど、スイートピーであんだけ崩れたのに、よく巻き返したなと思って。
うん、
いやちょっと変なディープで、あんまり量優勢みたいな感じの馬じゃなくて、ちょっとずれてるタイプだと思うんだけど、
うん、
まあだから何してくるか分かんない怖さはあるかな。
うん、
うん、マリちゃんこれ消しだっけ？
これ前走か連投なんですよね。
あ、そうそうそうそう。
でその前も結構ずっと使ってきてて、
うん、
で前走僕はゴール前最後止まってはいないんでしょうけど、
うん、
勢いが弱まったと思ったんで、
はい、
その弱まりが、なんつうか、お釣りのなさ、
はいはいはい、
もう限界みたいな、
はい、
止まり方の3だったんで、で、再度2000メートルで、外枠ってなると体力的にきついかなと思って、消しました。うん、
で、あれですもんね。工夫もできない暗状って言ったもんね。
あ、そうですね。うちに潜り込むとか、そういう発想はまだなさそうなんで。
じゃあ。
なので、はい。
はい。まあ、あとは。
僕、今、
うん、
迷ってんのが、
うん、
今になってパラスアテナ。
はいはいはい。
人気ないっすよね。
これ10番人気。
これ抑えようかな。
そう、これ、そう、タケさんは S っぽいって言ってて、はい、俺は L っぽい、LC っぽいって言ってて、そうそう。だけど、まあ、どっちにしろ、ね、超人気急落に反応した後からいらないだろうって言って、っていう結論に、
まあ、
言ったんだけどね。明らかに前走過小評価だったからね。そう、俺対抗を打ってたから。
体力タイプだもんな。だ週過小って感じじゃないのか。スピードのって感じではないですもん、
ね、そうそうそう。だ中山の方が向いちゃってるタイプだから、多分京都代わりは微妙かなっていう。はい、まあ、道あるとかになりゃいいんだろうけど。でも、パリちゃんなんでいいなと思ったの？
いや、他を見てったら、自分が印を打ってない中では、まあ、これかなって感じでした、
ね。なるほどね。
だラジオ日経一番人気だったんですけど、
うん。
で、これ道あるで、前残られて、
うん、
まあ、致し方ない、
うん。
で、シオンは、カチューマは、まあ、楽な競馬っていうか、
うん、
スムーズな競馬してたんですけど、このまま外枠で、確か大外枠だったんですけど、
そうそうそうそう。
外外回ってって感じだったんで、まあ、なんつうか、体力と力、強さみたいな。
うん、
のがあるのはこれかなと。だからハイペースになって、
はあ、我慢比べ
みたいな、他の馬は結構、
うん、
我慢比べみたいなレースになった時に合いそうかな。だかでもまあ逃げ馬がいないから流れないのか、
そんなもんかな。
はい
はい。あとはまあ大体でとか、あとミスニューヨークちょっと気になってるって話してたけど、うん、そう。
微妙っす。
そう。まあまあ。そう。俺はなんかアースライズっぽいなと思ってて、アースライズっていうのがいたんだけど、そう。マンカハイ3区で、うん。なんか体力側の馬で、うん、だからまあ、来年、だからマーメイドとか、愛知杯とか、中山牝馬とか、まあそのどっかしらで来るとは思うんだけどね。着順いいとこに。
うん。
うん、そういうちょっと坂があってとかって重たい感じのレースの方がいいっていうタイプだと思います。
うん。
上がりがかって。うん。
はい。
はい。で、あとは、アブレイズ。アブレイズは
弱い。
弱いねって話してて、まあ一応自分データ取ったんですけど、過去15年で、ローズステークス10着以下からは10121。で巻き返した2頭がリラコサージュとブラックエンブレム、うん、でどちらも人気より凡走してて、先行から差しの位置取りを、ショックを仕掛けてて、でしかも父親がどっちも S 系、リラコサージュがブライアンズタイムで S,、うん、S 系、ブラックエンブレムも O エンブレムが S 系だから非 L 系っていう意味 でしかもどっちもアップも苦にしない馬なんで、だからそういうアップも苦にしないで なおかつ位置取りショックかけてみたいなのがオプションであればいいんだけど、このアブレイズは絆ではまあ、まあ、タイプはまとまりか S まとまりかみたいなのまだと思うんだけど、まあ、ジャンポケが入っててある程度アップ適性もある。でしかも位置取りは逃げるっていうのもあるから、逃げられなかったら逃げ馬使えるっていうのもあるんで、可能性は過去の傾向からしたらあるんだけど、弱いっていうね、
うん、
それだけが問題っていう最も一番問題にしなきゃいけないところなんだよね。そうだから、これでなんかさ、もうちょい春の段階でさ、なんかポテ正面ありゃさ、全然買うんだけどさ、うん、ブラック
フラワーカップ組が弱いとか、
そうだよね、
分かっちゃった、
うん、レッドルレープとか全然だしね。ブラックエンブレムとかさ、すごいいい馬だったから、フローラ来たのにオークスでも来てたし、4か5とか、
はい、
うん、でローズだけ凡走して、ローズも多分3番人気だったのに、ローズだけすごい惨敗して、
うん、
で完全に見限られて9か10ぐらいまで落ちて、岩田巻き返すみたいな、岩田打ちつきみたいな、
うん、
うちの母親が単勝1000円買ってって言って、なんか
週刊誌どれぐらいついた、
あれ20多分25倍ぐらいだったと思うんだけど、29倍ぐらいだったかな。
はいはい。
そう、なんか、母親が、違うんだよね、あの、週刊誌、それ、なんか買いたい馬いるみたいな感じで、名前で決めれば、つって、ブラックエンブレムって名前かっこいいって言って、はい、だけど、
うん、
単勝1000円って言うから、いや、1000円はやりすぎだよ。絶対来ない。500円ぐらいしときなってたら来たっていう。1000円にしとけばよかったっていうのがあった。ただ3万円ぐらい手に入ってたのにみたいな。俺も黒三角打ちながら、なんで1000円買ってあげなかったんだろうと思ってそう、俺も単勝買っとけばよかったと思ったんだよ。黒三だったけど買ってなかったんだよな、単勝は。
いや、なかなか買えないですよね、単勝って。
うん、そんなもんすか。はい、
はい、
じゃあおさらいいきたいと思います。ブライト本命宮間桜、対抗デアリングタクト、黒三角ウィンマイティ、小三角ムジーカー、ソフトフルート、クラバシドール、迷ってるのがサンクティエルとオーマイダーリンです。ゲストのバリーちゃん、はい、本命ソフトフルート、対抗サンクティエル、黒三角ウィンマイティ、小三角さんといて、クラバシドール、デアリングタクト、ムジーカー。で、バツでマジックをすると。で、はい、まあ、高谷さんでも言っときますかね。高谷さん、まあ、印変わってるかもしれないけど、まあ、さっきやった段階では本命がムジーカー。対抗オーマイダーリン、黒さんがマジックキャッスル、白さんかさんといて、ビアマザクラ、デアリングタクト、ソフト フルートっていうことで、そうですね、マジックキャッスルぐらいしか違ってないっていうね、俺とも。ていうかまあ、大体似てますね、うん、3人とも。はい。そんなもんすかね、うん。はい、じゃあエンディングはもう取っちゃったんで、バリちゃん大丈夫ですよ。
はい。
はい。
エムラジ、未公開ジングル。
それでクッキー作るやつで2時間ぐらいなんかいろいろ作ってたな。
うまくできましたか。
そうな、結構な、なんかな、あの、はまれんねん。
マニュアルみたいなのがあるんですか、こういう順番で
や
る。
もうね、もうね、紙切れ1枚ピロッと渡されて、
はいはい、
あとなんかこう練ってあるパテみたいなの渡されて、うん、あとは自分でこねこねこねこねこねて、
うん、
伸ばし棒ってやってゴロゴロゴロってやり、あのうどんの時伸ばすやつあるやんか。
ああ、はいはいはい。で誰と行ったんですか
お前殺すぞ
ジングルあるな。
エンジング
。第100回放送お楽しみに。このジングルが第100回放送で終わりました。
エンディングのコーナー、
イエ
ーイ。今週はね、あの週刊誌も面白いんですけれども、東京のメイン、新潟のメインがまあちょっと面白いので、
そうですね、まあ一頭ずつぐらい通す多いんでね。
はい
はい。ただね、あれですよ、今皆さん聞いてたら、あれさっきまでバリアーションさんいたのに突然いなくなってるってなっちゃうんで、その説明を先にしてあげた方が僕は良心的なんじゃねえかなっていう説があるんですけど、どうですかね。
そうしましょうか。
はい。だから今からもう説明しちゃっていいと思うんですけど、はい。今回ちょっと事情があってね、先にエンディング撮ってるってだけなんですけどね。 はい、
そうですね、
ちょっとバリちゃんが遅くなりそうってことで先に、はい、エンディングを撮ってます。
はい、
はい、それだけです。
ということで、
はい、
はい、
じゃあオクトーバーを、
はい、
え、僕取っていいんですか、奪っていいんですか、あなたの馬を。
うん、まあそうな、これまあでも、まあでも2頭なのか結局は、
まあ2頭かな、
そうですね、
はい、というわけでサーパスちゃんです。
はい、
みんなお待ちかね、サーパスちゃんです。
そうやな、まあ、勝つのはサーパスかな、僕もそうかな、
そうでしょう、
テリトリアルかどっちかやね。
前走はもう完全に反動負けだったし、前早かって勝ちに行って、
うん、
あの、うん、負け方は綺麗だったですからね、
そうですね、
うん、だから、
うん、僕の中ではデアリング以上に硬いの気づくよね。
いや僕も 2.5 倍とかで、いや 1.4 倍でもいいと思う多分、
うん、
うん、あとここで来られたらムカつくからインジビルブルデイズも買おう。
あ、これな、
うん、
ハーフかね、
そう、なんかちょっと完全にリズム崩したけど、
そうですね、
はい。
じゃあ、テリトリアルマイネルサーパスって感じですか。そうです
ね、まあテリトリアル一切出てなかったですけど、今の会話の中にね、
はい。
いきなり登場しましたけどね、今テリトリアルね、
はい、
理由好きだからっていう、
これは、
はい、
うん、これは買います、
はい、はい、じゃあ新潟を、
はい、新潟の行きましょう。これもまたあるよね。
じゃあ僕ナランフレグ、
これ人気はダノンチェイサーですか。
そうですね、2番人気ですね、ギルテッド1ですね。
あ、
でプールビル3でルウーマンズハート 4ですね。俺カリオストロで逃げられなかったら逃げるまでも、
そうだな、僕それかな、
これ穴だったらね、まあ本命にするからちょっと置いといて、
どれぐらい人気をしてますかこれ。
8かな、8番人気です、ね、まあでも、まあ、まだちょっと人気はしてますけど、
まあ、あとはプールビルが勝ったかしらね。
あとはじゃあアビームどうですか。もう完全に前走2期負けしたでおなじみのアビームちゃん。
あー、なるほどな、
これ 2-2-3-1-1 で来て、え、これが、13番人気ですね。
あ、じゃあ買いましょう。
まあ、ノベリスト男性いただけたらまあまあアップでもいけそうですけどね。でも前走がちょっと不思議ですけど、まあでも1秒0だったらまあまあ許容範囲かな。
そうか、アビーム、カリオストロ、プールビルか、またナランフレグな、なるほどね。
そうですね、あとはもういないか。あ、シャイニービーム出るんだ。あ、でも専用短いだろう。
あ、まあ、
雨とか降んないときついだろう、専用
は。
1008ぐらいでもいい馬ですかね、これ。
これ上手いね。
うん、これいい CK。
うん。
ストーミーシーもな、普通だったら、まあ、前走さ、あんだけでも12、14、12、7だから来てんだよな。V ラインで来てんだよな、一応。あんなクソみたいな騎乗されて、延長でペース落ちを、位置取り後ろっていう、もう最悪な。普通だってさ、3番手とか5番手とかで今まで競馬してたんだからさ、5番手ぐらいにはつけるだろう。なんだよ12番手って、意味わかんねえよこれ。まあ、ストーミーシーも買いましょう、これ5番人気、1番人気でもいいぐらいの強さですから、
そうですね、
ただまあ、うん、使いすぎだけどね、こいつ、うん、なんか月1出走ノルマみたいになってますから、こいつ今のところ、はい、完全に前こんな使う馬いないやん、前最近。はい、そんなもんすか。
そうですね、
まあカリオストロ、アビーム、プルビル、
そうですね、プルビル外した方がいいね。
あとはまだ僕はじゃあおすすめでナランフレグを上げておきましょう。
うん、そうですね、
はい、
はーい、
じゃあお知らせいきたいと思いますよ。
はい、
はい、この番組では皆様からのメールをお待ちしております。コーナーいっぱいやってますので、はい、コーナーの方でですね、番組ブログのトップページにですね、お便りコーナー紹介というのありますので、そちらからあのメールフォームもありますので、よろしくお願いします。
はい、はー、
はい、メールを採用された方でステッカー欲しいという方は、住所、郵便番号、氏名を添えてくださいね。
はい、はい、
それではそろそろお別れとしましょう。お相手は、うーん、あー、週刊賞の考察書いてからみんな見てねーのブライトと
僕も久しぶりに考察書いたので見てください、あいのたくやでした。ありがとうございました。